インカーク、スラッシュ、ジョン、バイエ
イ。
はい、始まりました。インカーク、スラッシュ、ジョンド。このラジオは、お肉とそれゆだん、インカーク、または名前を、ニーティサッカー、ジョンドがお送りするやつです。はい。お送りしますよ。本日197日目を迎えます。行くなというわけでね、行きますけども、はい。今日は10日月曜日ですので、ザバダックを聞きながらの、流しながらのラジオでございますね。いやー、今週ですよ。今週末に迫っております。ね、冬のお肉マーケットでございますけどもね。いやーね。まあね、いろいろ不安とかもありますけどもね。まあ、今週末、ぶち上げますよ。ね、本当にね、本当に寒いですね、最近は。本当に寒くなってるんでね、本当に、ね、気をつけていただければなと思いますけどもね、体調とか、ね。奈良なんか明日、最低マイナス4度とか確か、そんなやつと思いますけどもね、本当にね、なんか、最近毎日行ってますけどね、寒いって。いや、でもね、怖いですよ、寒いって。ね、暑いんだってさ、暑いのはね、まあ、暑くて、例えば、暑くて、汗をかいて脱水症状でとか、なんか、ね、ワンステッパーじゃないですか。寒いのは本当に、寒い脂肪でもう、直で死にますからね。寒さは本当に。ね、10度や2度、10度や20度上がったところでね、そうそうすぐには死にませんけども、10度、20度下がったらすぐ死にますよ。本当に。なんでね、本当にね、体調には気をつけていただきたい。今もね、あったかいお茶を飲みながら、ラジオをやる感じになってますけどもね。ね、この間ね、抜歯をしたぞという話をね、しましたけどもね、まあ、1日3食、その3食後の薬とね、まあ、それはいいんですけどもね、うがい薬が出まして、これはまあ、朝昼晩と寝る前に、1日4回の、うがいなんですけどもね。まあ、なかなかね、生活リズムが、ちゃんとしてないんでね、なかなか、その通りに取るのは難しいですけどもね。まあでもね、本当にね、痛みがまだないのはね、ありがたいですね、本当に。もう歯が痛いとね、本当に、それだけでもうダメですからね。歯が痛いと。もう全部ダメになるんでね。その点は、ね、右奥がガランとしてるのにも、まあまあ慣れてきてね。ね、君がいなくなったら部屋がガランとしちゃったよと。でも、時期になれると思うという。ね、そういう感じですけども。ね、まあ、日曜日、でしたね。日曜日でしたので、ゴーバスとリザードが今日はございましたね。ね、ございましたけれども。あ、その前にね、あれしようか。ジョジョの話しましょうか。ね、深夜、ジョジョの2部が始まりましたね。まあ、杉田智和、まあね、まあいいんじゃないでしょうか。で、まあ聞いた限りでは、まあまだね、一回目なんでね、こっからまあその、やっぱりその、前も言いましたけどもね、万人のイメージに合うことは絶対ないですから、だからもう、あとはもうこれがジョセフだっていう風に、今から作っていくしかないんで、それを本当にこれからね、第2部をやっていく中で、その見せればというか、そういうのを作っていければね、いいと思いますけどもね、まあ、改めてまあ、2部を、 2部のストーリーをね、こう頭から追体験していくわけですけども、今からおばあちゃんと孫っていう組み合わせというか、あれは割と真少年 BT に通じるものがあるなと思ってね、BT のあれも、まあ、ああいう丸眼鏡をかけた不思議な雰囲気のおばあちゃんと、まあ、ちょっとやんちゃな悪ガキな孫っていう組み合わせでねなってたんで、ちょっとなんか馬王に近い、馬王じゃねえ、BT に近いなっていう印象を受けましたけどもね。まあね、今となっちゃうね、もうこんな感じですけどもね、当時ってはどうだったんですかね。紳士ジョナサン・ジョースターの話があって、ジョナサンがディオと一緒に死んで、でその後あれたジョジョってがあれっていうのはね、なかなか、やっぱりジャンプの漫画で主人公が外人っていうのがそもそもなくて、でしかも主人公変わる、しかもあんな風にやっぱり顔はクリソツだけども、キャラクターはもうガラリと変えるっていう、ああいうのがなかなかね、当時の人はねどうだったんでしょうかね。ねえ、まあ想像するしかないですけども、その辺はねえ、なかなか最初の頃はね、やっぱりこんなんジョジョじゃないみたいな感じになったんでしょうかね。ねえ、V3 もそうですけどね、仮面ライダー V3 もね、V3 を思い出補正なしで本当にかっこいいと思ってんのかよって、確か石森プロの人が言ってましたけどもね、実際まあ我々で後年の時代が下った後の我々は、当時のことっていうのは本当に想像で、まあ例えば資料とかがもしあったとしてもね、その反応に対するその当時の空気みたいなものは、やっぱり当時リアルで来店してる人にしかそういうのは分かんないもんですからね。まあだって V3 で X で武器使い出して、アマゾンでトカゲになったなってるんでね。だから、まあ、もちろん人はそれだと思いますけどもね、最初のまあ、ライダーの時点で、なんで緑の骸骨やねんっていうなった人もいるでしょうし、ね、V3 が出てきて、なんか赤いし、縦やし、みたいなね、なったかもしれませんし、それは本当に、リアルタイムの空気っていうのは本当に、そのリアルタイムの人間でしか味わえることのない、まあ、特権ですからね、それは。ねえ。まあ、その辺は、あれですけども、ね、エンディングも、続投、イエス続投ですけども、中では壁画はいいですね。横に進んでった壁画、ね、石仮面のところで止まってましたけども、石仮面が砕けて今度上に上がっていくっていう、なかなか、素敵な演出で、最後、エイジの石石がね、こう、パーッと光って、終わるっていうね。やっぱりね、見ててね、予算の少なさというかね、やっぱりまあ、新アニメ、しかもジャンプアニメですからね、そういうところで苦労してるなぁという気はするんですけども、それを本当に、センスとか、演技とかそういうもんで、ちゃんと、カバーを、できているんで、その点は本当にいいアニメ化だなぁと思いますね、これは。まあ、アニメって言ったらね、3部の OVA があるんですけども、あれはね、あれはあれでなんていうか、まあ、あれはあれでね、もうやっぱりものすごい動きも良かったりしますけども、あれはなんていうか、ジョジョというか、OVA、だからまあ原作再現全振りなのか、今回のテレビシリーズで、まあ、前の OVA はまあ、あれはあれで、ね、ジョジョではない、というか、もちろんまあね、クオリティの高い仕事ではあるんですけども。だからね、もし3部がね、始まったとしても、そういう点で差別化とかは、案外できるんじゃないかな、という、ね、そういう感じに思ってますけども。はい、ジャスト10分です。 陰閣でございました、ジョン・ドーでございます。ジョン・ドーですけどもね、まあその流れでね、ゴーバスとウィザードの話に行きますけども、オペレーター二人ね、オペレーターとクロリンのあれですけども、もうちょっと早い段階からオペレーターをもっと押し出し、オペレーターでもっと遊んでおけばよかったんじゃないかなっていう気がして、まあオペレーターメインの話とか、まあオペレーターが出しゃばる話は今までポツポツと何回かあったんですけども、まあその単発で終わってるんで、ね、最終的にああいうライオーのアタッシュケースが出てきて、そのオペレーターの仕事がオペレーターの仕事がなくなるっていう展開がになるんだったら、もうちょっとそのオペレーターその単発でギャグ的にオペレーターの話を挟む、ポンポンと挟むんじゃなくて、オペレーターもオペレーターなりに、まあ成長というかね、そういうなんか、積み重ねていけるものがあればよかったのになぁという感じのことを今日思いましたけどもね、今日のやつ見て。クローリンはね、いい感じで、最初のヘビーな感じから、もう頼れる司令官というか、本当にチームに信頼ができてる感じがあって、それはすごくいいんですけども、だから余計にオペレーター二人が、まあ、頑張ってはいるんですけどもね、なかなかあんまり、ああいう感じになってるんで、その点はね、もうちょっと、まあね、今更言ってもしょうがないですけども、やっぱりその、戦隊とか、ライダーとか、日朝の特撮は、やっぱりその、どんどん撮影しながら作っていくやつがやっぱっていう、そのやっぱりさ特殊なあれがあって、だからもう企画が始まった段階ではまだオチが決まってなかったり、役者の感じとか現場の感じによってやっぱりこのキャラクターはこうしようみたいなものがまかり通ったり、こういうなんていうかそのまあキャストも含めてこう1年かけてこう積み重ねていくっていうのが、まあその特撮のある種、日安のね、東映の特撮のある種醍醐味だと思うんで、ね、だから、例えばね、例えばゴーバスターズを1年間やって、じゃあ、同じスタッフ、同じキャストで、同じ予算で、もう一回ゴーバスターズをもう1年もし作るとしたら、それは当然ね、前よりいいものができると思うんですよ。例えばこういう展開は、あんまり評判良くなかったな、という反省があれば、じゃあ、ここはこうしようとか、まあ、おもちゃも、このタイミングでこうやって、ここでこうすれば、もっと売れるぞとか、もちろんキャストも、その、技量は上がってますし、キャラクターもつかめてきてるって、しかもこのキャラクターは最終的にどうなるってことは分かってるんで、そこに気持ちを持っていくとか、そういうことも、当然できるようになるんですけども、そういうもんじゃないんですよね。やっぱり、日朝の特撮は、一年間かけて、こう、完成させていくというか、なんだろう、作っていく感、で、それを一緒に見ていく、作られていく過程を一年間付き合って見ていくっていうのが、まあ、結局、一番楽しいと思うんですよ。ね。まあその、ライダーの主役が、棒読みっていう、そういう、悪しき流れみたいなものが、やっぱりずっと、あって、まあそういうものに対する付き合い方として、その、一年間作っていく過程を一緒に、一年間付き合っていくみたいな、ね、そういう見方が、やっぱりね、ふさわしいんじゃないかという。そういうことを、まあ僕はまあ、カブと伝言あたりからの付き合いですけどもね、その、子供の頃見てたんじゃなくて、だから特撮オタクに、特オタになってから、なってからじゃないな。だからその、大人になって見始めるっていうのはまあ、カブとからになるんですけども、だからまあ、そういう付き合い方をしていければ、多分、幸せに見れると思うんですよ。 あそこがどうだった、そこがダメだったみたいなね、そういうことじゃなくて、ね、まあ結局まあそのゴーバスターズ好きですよ、好きですけど、あのやっぱり特撮のフォーマット、戦隊のフォーマットは崩すべきではなかったなというのが、まあ1年間、まあもう、まあ1年間じゃないですけども、もうすぐ終わりますけども、1年間見てきてね。だからまあ、好きではあるんですけど、ね、あの、来年はまた語尾がジャーで、ね、普通の戦隊の路線に戻りますけども、まあそれはまあ当然の流れだとは思うんですけども、ね、水戸黄門も一回フォーマット崩したら、視聴率がガクッと下がったみたいなありますからね。あの、何時何分に印籠が出てきて、何時何分に何が起こってみたいな。水戸黄門とかは、時代劇は本当にフォーマットがガッツリしてるらしいですから。だからまあ、僕は好きです。僕は好きだけど、まあ、戦隊はそうじゃないよねっていうものがやっぱり、ね、どうしたってありますから。まあ、あのウィザードですけどもね、ウィザードね、まあ、なかなか面白い話だったんですけどもね、なんていうか都合いいなというか、あの、まあ、ケルベロスが出てきてちょっと追ってみようみたいな風になって怪人が現れて、で暦はケルベロスの方行くっていう、あのなんでまた暦を単独行動させるんだっていうね、まあ一回襲われてますからね。でしかもあのケルベロスを追うっていうのは、そんなにシリアスなイベントじゃないでしょ、あれは。あの、デートしてたら、なんかケルベロスが出てきてから、私たちを呼んでるみたい、じゃあ、ついて行ってみようみたいな感じで、そういうライトな感じでケルベロスを追い始めたのに、怪人が出てきて、ハルトはこっち、暦はこっち、みたいな風に。だからその、あの、前も、使い魔が、魔法石を持ってきたと答えましたけども、あれだってあの、だからそれに対する、あの使い魔はどっから来たんだろう、まさかあの白い魔法使いが連れてきたのかもしれないみたいな、そういう推理とか、そっちに対してシリアスに考えてる描写があるんだったら、今回のこういう展開にしても不自然はなかったと思うんですけども、なんかちょっと軽い感じで、なんかついていってみようみたいなノリで、ついていって、まあでもその、だからその暦を単独行動させる理由はあったんですけどもね。その暦がいたら、あのファントム、あの映画監督がファントムっていうのが暦には分かっちゃうから、ストーリー上の都合として暦だけを単独行動させる必要はあったっていうのは、それはわかる。それはまあ見てて、ああ、なるほどって思ったんですけども。だからこそなんか、その展開のために、ちょっと不自然な形で暦を単独行動させてしまったなっていう、ちょっとそういうまあ残念なところが、ね、ありましたけどもね。でもだから今回の怪人がその半年前に襲いかかってきた怪人だったっていうのは、あれはまあ面白いサプライズだったんですけども、なんだろうな、なんか、シナリオの水増し感というか、その、なんだろうな、だから、映画監督がいて、こいつをゲートと勘違いしてるから、その勘違いに乗じて、ハルトを殺そうとするっていう、あの、ちょっとコメディライクなね、展開がいくつかあって、結局、目の前で変身して、まあ、ハルトと戦うわけですけども、なんていうか、その、車をぶつけようとするとか、あの流れがいらないなと思って、全然。結局正体、結局その数分後に正体を表すんだったら、だから本当にこれ前後編ってやっぱりこういうところで、問題というか、あれがあって、仮面ライダーダブルは良かったと思うんですよ。あれはその、まず探偵ものであって、怪人が、まあ、事件の犯人であって、犯人は誰なんだっていう、そういう 探偵物のフォーマットがあるんで、まあ、最初の出題編があって回答編がある。で、2話で1話で前後編で怪人のスーツは2回に1回だけ作ればいいっていう。それはうまくいってたと思うんですけども、その、まあ、大津以降ですけども、だからその、まずゲストキャラクターが現れて、ゲストキャラクターは何らかの問題を抱えてると。で、さらにそれに関連して怪人が出てくると。まあその、ゲストキャラクターと怪人がイコールである場合もあるし、そうじゃない場合もあります。それはまあ設定によって異なりますけども、つまりその、ゲストの抱えている問題、あるいはその怪人がいるっていうその状況が、解決されることなく、最初の30分が過ぎる、わけで、だからその、今回の話は特に、わかりやすかったと思うんですけども、本当に、なんだろう、水増ししてるよねっていう話を、なんかそういう気がして、なんかその、2話完結っていう前後編っていうフォーマットは、まあ予算の都合上、これはもう確定しているわけで、だからまあそれに対してどういうアプローチというか、どういう作り方をしていくのかっていうのをね、単純にその、1話でやれる内容を2話に分けてるだけだ。だからまあその、だから最初の前編の戦いでは怪人を取り逃がすかこっぴどくやれるかっていうのはもう確定しちゃってるんで、だからその、なんだろうな、マンネリっていうわ、マンネリかな?マンネリになっちゃってる感じがしますよね。やっぱりそのね、戦隊はやっぱりその点ね、1話でパッて気持ちよく終わるんで、その点はやっぱりその、ライダーの不利なところですよね。やっぱりその予算の関係とか。ね、僕はブラックとか RX は見てなかったんですけども、確かあの頃は、そうではなかったと思うんですけども、その、1話につき怪人がいて、その怪人が何か事件を起こして、その30分で解決するっていう、フォーマットだと思うんですけども、多分。ねえ、それを、だから何かしら、多分方法があるんですよ。その、ダブルの方法ではなくね。ダブルはその、探偵ものだから、あれがうまくいってたわけで。ねえ、何かないのかなという、あれ、そういうことを思いますけどもね。では、インカクスラダシジョンド、本日はここまで、また明日お会いしましょう。バイナロ。